青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凜です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで47万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと共に、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは前回に引き続き、元ラグビー高校日本代表監督で現在は流通経済大学ラグビー部でアドバイザーを務めていらっしゃる松井秀幸さんです。さあ、青木さん、前回の松井さんとの放送いかがでしたでしょうか？
いや、本当に素晴らしい愛というものをね、再確認するそういう本当に対談だったと思います。松井先生はやっぱりね、本音、本心、本気、やっぱり表裏のない本物の指導者だということを前回のね対談でも本当に感じました。そして良質の情報との出会いは人生を根本から変える時がある。やはりその情報との出会いっていうのは大切なんだなということを前回の放送の中でも確認させてもらいました。
はい、それではこの後、流通経済大学ラグビー部アドバイザー松井秀幸さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介いたします。流通経済大学ラグビー部アドバイザー松井秀幸さんです。松井さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはですね、リスナーの方から番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介したいと思います。東京都の高一さんからいただきました。青木さんのラジオを聞き始めてから選択理論心理学を勉強し始めました。今の時代に非常にフィットした心理学だなと思うと同時に、昭和の時代に厳しく育ててもらったからこそ今の自分があると思っているので、時には叱咤激励も必要ではないかと思います。特にミスをしてお客様にもご迷惑をおかけしてしまっているのに、悪びれる様子がなかったり、仕事中に居眠りをしていたり、遅刻してきたり、全くやる気が感じられない時には強く言わないとわからないと思います。そういう時にも常に厳しく指導をしてはいけないのでしょうかというご相談ですね。
なるほどね、
はい、いただきました、はい、うん、小市さん、ありがとうございます。
これじゃあ、はい、松井先生じゃなくて私から答えてもいいんですか？
あ、どうぞ。いい、青木さんからお願いいたします。
まあ、シンプルにね、実はそのモチベーションというのは人から与えられるもんではなくて、人間っていうのは本来やる気の塊なんですよ。ただ仕事が願望に入っていないときには、仕事ではモチベーションが低く見える。それは願望がですね、願望のど真ん中に仕事が入っていないときは、やっぱり仕事ではモチベーションが低いというふうに周りには見える。だから勉強が願望のど真ん中に入っていない子供は、やっぱり勉強をする、もうそろそろ勉強しなさいとか言われると、やっぱりうんとか、こうやっぱりテンション低くなりますよね、はい、それは嫌なことをさせられる。つまり大事なことはね、いかに仕事を楽しくさせるか、いかに勉強を楽しくさせるかという技術を磨くことが大事なんですよ。ですから私は自分の子供2人ですね、一度も勉強しろと言わずに育て上げましたけれども、要は本人が誰のために、何のために、なぜ勉強しなければならないのか、で勉強することによって自分は将来どういう人間になりたいのかっていうことに気づきを与えるような質問はしていきました。そして私は支援はしました。よくね、うちの息子は大使って言うんですけど、大使、お父さんは学校も行ってないので勉強を教えることできないけど、 うまいものなんか作ってやることはできるけど、お前今腹減ってないかとか全然勉強と関係ないですよねこれ。だけどそういうこう寄り添う姿勢の中で本人宿題やらなきゃいけないと思ってるわけですよね。でそうやって僕は励ましながら頑張れって、みんな同じテーマに直面してるんだよ、頑張れよ、そういう感じの私は励ます。だからなんだろうな、そのまあ、シンプルに傾聴する、
はい、
支援する、励ます、信頼する、受容する、尊重する、意見の違いについて常に交渉するという、まあ、選択理論的なアプローチを取りながら、本人のその行動に対してはフィードバック、事実は伝えてあげる必要はあるんですけれども、それ以上批判したり責めたり文句を言ったりガミガミ言ったり脅したり罰を与えたり目先の褒美で釣ろうとしても、これはだからといって仕事が好きになったり勉強が好きになったりはしないので、好きこそものの上手なれですから、やっぱり私は教師は好きにさせる技術を磨く方が大事じゃないかなと、まあ私はそんなふうに思います。でもきっと松井先生はまあ、もしかしたら一発ガツッとこうガツ入れた方がいいよと思われるかもしれません。あれって感じですけどね、
はい、どうでしょう、
ちょっと松井先生ちょっと一言言ってください。いや
そうですね、まあガツはないとしても、ね、やはり言うべきことはやはりきちんと言うことが大事、うん、ただその言い方、うん、要は私もしくじった時はそうなんですけど、その前段階があるわけですよ、うん、結局その私の真意が伝わらないということはやはり言葉のかけ方、言葉の使い方、
うんうん、
それが伝わらなかった。要は思いはあるわけですよ、お前頑張ってほしいんだよ、どうにかなってほしいんだよ、だけどその表現の仕方、お前ふざけんなよ、やる気あんのかという表現ですよね、うん、そうするとその捉え方によってその子は願望が強ければそれを頑張る方向に、願望が弱かったりする子はなんで俺怒られてるのってなりますよね、同じ言葉でもね、うん、ですから同じ私が言葉を発したとしても捉え方によ、捉える方によって変わるじゃないですか。ということはやはり私の言葉のかけ方、これからの指導者と言葉のかけ方、思いはあるんだけど、うんうん、その言葉のかけ方が私は大事かなと思うんですよね、うんうん、その言葉のかけ方で人って変わるじゃないですか、
うんうん、
私もいろんな人の話を聞いて言葉によって人生変わったことってたくさんあると思うんですよね、うん、ですからこの言葉のかけ方というのは非常に大事かな、
うん
というのと、もう一つは私は常に怒ってました、
うん、
それは感情がある、感情が入っちゃいますね、怒る、だから今は叱る方が大事かなって
、うん、
怒ると叱るの違いがあるのかなと思います、
うん、どんなところが違うと思います、うん、や
っぱり怒るというのは感情が入ってきますよ、ガーっていう、
はい、
で叱るっていうのはやはりその人の行動身につけたいためにこうすべきだよ、で先ほど言ったね、傾聴支援する励ますじゃないですけど、その人の能力を引き出してまあ言うべきことを言って、そしてその子の成長を期待する、そういう場合にはやはり叱るだと思うんですね、それは感情じゃないですか、はい、だから怒ると叱るの違いっていうのも非常に大事なのかなっていう気がしています。
なるほど、小市さんもねこのメッセージを聞いて、ね、指導に当たってほしいですね、うん、
はい、
はい、まあ、ということで、まあ、今回も松井さんにいろいろとお話をお伺いしたいと思うんですが、まあ、まず、まあ、スポーツの指導者として、うん、まあ、やっぱり、うん、まあ、勝利も大事だと思うんです、もちろん、
うん、
でスポーツを通した選手の人間力向上っていうのも、まあ、求められる、うん、と思うんですけど、
うん、
これで両立は可能なんでしょうか。
やっぱり人間力なくして、その勝利というか結果はないと思いますよね、
うん、
なるほど、
やっぱりスポーツというのはやっぱ厳しいですから、はい、うん、ですからそこは人間力というのは非常に大事だし、
はい、
うん、それはもうそれはベースじゃないですかね。
なるほど、うん、勝利に欠かせない、
うん、ものだと思います。それはまあある意味その目に見えないじゃないですか、勝利というようなそのパスをしたりね、キックをしたりとかそういう目に見えるけども、うん、そこの思考と思考の部分と行動を促す自分のマインドって目に見えないじゃないですか、だからそのマインド思考がなければ行動ができないわけですから、やはりそこがベースだと私は思います。
あ、でその人間力を育てるためにはどうしたらいいですか、うんう
まあ、人間力を育てるというのはやはりまず簡単なことは約束を守る、時間を守るとかね、うん、やはりクラブ内のルールを守るとか、そういうようなところから始まったり、あとはコミュニケーションだったり、人を助ける、要は何かあった時はサポートする、要はね、チームプレーっていうのはそのサポートしたりフォローしたり、ね、時にはリーダーシップを発揮する、要はリーダーシップとフォロワーシップってあると思うんですよね、うん、その両方があるわけですから、お互いお互いの状況立場によって変わるわけじゃないですか、うん、ということはまず大事なことは自己理解かな、自己理解して自己発見していない限り他者は理解できないじゃないですか、うん、というふうになった時に、今俺こんだけ弱い部分はあるよな、うん、ということが分かれば相手の弱さは分かりますよね、うんうん、だからそういうことも大事だからこそ人間力って大事かなとは私はすごく思いますね、うん、
まずは自己理解という、うん、
そうですね、まあ、そしてやっぱりまあ、バイブルには自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよという言葉があるんですけど、やっぱり大切なことは自分を大切にすること、そして、まあ、何事でも人々からしてほしいと望む通りのことを他の人々にもそのようにせよ、こういう考え方ですよね。やっぱり人間力って思いやりだとか人のために尽くす心だとか、まあ利己か利他かというとやっぱり利他の方なんですよね。だからなんだろう、自分さえ良ければいいっていう人はどっちかっていうと人間力がない、やっぱり人のためにこう尽くせる心、そうすると周りから見るとこいつのために一肌脱いでやりたいと、そういうふうに思わせる力っていうのは人間力がある人なんですよね、うん、だからやっぱり人として人に愛される人間になっていく、そういうことって大事なんだろうなと思いますね。だからそのためには今先生おっしゃった約束を守るとか、一つ一つの当たり前のことをしっかりとできる人間に育てるということが、おそらく指導者としては大事なんだろうなと思いますね。はい、
結局は人と人だから、そういったことが組織には大事になってきますよね。
そうですね、
やはり先ほど言いましたけど、本当に当たり前のことは当たり前にある凡事徹底って、それこそがすごくベースかなと思うんですよね。ですから、うん、一つこういう例がありました。私がこう日本代表の監督をしてた時に、まず全国から集めます。でその時にキャプテンを決めるわけですよ、
はい、
うん、でその子を決めた一つのきっかけが、実はその子はホテルからグランドに行く途中にちょうど私の目の前を歩いてた、
ええ、
そうするとゴミが拾うんですよ、落ちてるゴミでポケットに入れてるんですよ、でまたグランドにいたらグランド一周回ってるんですよ、そいつ見てたら。それでグランドにいろんなテーピングのゴミとかいろいろあるじゃないですか、それを拾ってポケットに入れてゴミ箱に入れてた。でその子はやはり高校でも日本一になったチームのキャプテンでした。これを見た時、あ、こいつがキャプテンだなって言ったら、やはり素晴らしいリーダーシップ。そして私が高校日本代表の時はですね、その高校日本代表としてはそのスコットランドフランスにですね、1回目は11年ぶりの勝利、
うん、
でもう一つフランス代表には34年ぶりの勝利を挙げてるんですよ。やっぱりその時のキャプテンですから、だからやっぱりそれなりの結果を出した時にはいいリーダーがいた。そのリーダーはゴミをちゃんと拾ったり、そう、要はゴミを拾うっていうことは気づき力なんですよね、うん、やっぱりゴミを拾えることか、そういう気配りができる子、例えばミーティング終わって椅子を入れられる子って気づき力じゃないですか、そういう子ってすごくチーム全体を見れてくれるんですよね、
まさに人間力ですね、
はい、まさしく人間力だと思うんですよね、私そういう経験してます。
なるほど、そうやってだからスポーツ以外のところにもそうやって現れてくるんですね、
そうですね、
面白いですねこれは、
ねえ、素晴らしい話ですよ、
本当ですね、お二人とも、まあ、昭和平成そして令和とね3つの時代を、まあ、経て、
はい、
こう指導法の変化っていうのは感じられますか。
どうなんでしょう、まあ、私は指導者という意識を持ったというのはやっぱり自分がコンサルタントとして独立をして経営してからの方かな、だから昭和平成その歴史の中ではまああんまりそういう意味ではそういう意識ってしたことないんですよ。で逆に僕は普遍的な一つの価値観があると思ってるんですね、時代を超えて。それは 自分がしてほしいと思うことを人にもしてあげる、逆に言うと人にしてされて嫌なことは人にもしない、はい、なんかそういう、こう基本的な原理原則を大事にしていくっていうのが、まあ僕はその指導者として自分としては心がけてることでしょうかね、う
ん、松井さんもね、指導歴としては長いですけれども、どうですか、ご自身で指導の変化っていうのは感じられます、時代に。
やっぱり指導の変化じゃなくて、指導されている側の変化は大きいと思います。
あ、なるほど、受け手の変化、
うん、そうです、はい、で逆に言うと今の子の方がやっぱりそのパワハラとかいろいろ問題がありますよね、法律化されてますよね、ですから昔は本当に厳しければ、ね、手を出してでもお前ちゃんとやれって教えてくれましたよね、厳しい指導されましたよね、ですけど今は厳しい指導という今表現から言うとできない、であれば指導される側が自分で気づくように、今青木先生言ったように本当に自分が願望を明確にして、目的、何のためになぜこういうことをやってるのかと理解していかないと厳しいかな、だからそういう意味で指導者側じゃなくて指導される側もが、やはりマインドセットしていかない限り成長ないかなっていう、私はそっちを心配してます。皆さんは指導される側の話をしますけど、指導される側はどうなのかな。
なるほど、はい、どういった姿勢でこの指導される側は聞けばよいですか。
でそこで言うとですね、そのついこの間ですね、私の知り合いが、まあそのまあ、ラサル高校から東大行って、でいろんな、会社を経て、だけど結局それを辞めて今ニュージーランドに住んでるんですよ。でニュージーランドでそういう留学関係の仕事をしてる人がいまして、その人とちょっとミーティングさせてもらった時に、日本の教育とニュージーランドの教育というところで1時間ぐらいですか、ディスカッションさせてもらった時に、要は向こうで言うと日本がこれからやらなきゃいけない、私がやらなきゃいけない、いや、そのこのアチーブメントがこれから世の中に発していくこととドンピシャだったのが、やっぱり願望の明確化、要は指導者じゃない指導を受ける側の願望の明確化、それがすごくニュージーランドではすごく明確になっていると。でその子たちは自分の強みが分かって、相手の強みも理解できる、そして自分は何のために今こういう勉強して、何のためにラグビーやってる、何のためにスポーツやってることをはっきり言える選手が多い。日本の学生に問いをした時、君は何のために経済学部いるのって答えられる子は少ないけど、留学生に言うとこれこれこういう目的で、私はこういうことでこの学部に入ってきました、
なるほど、
ということが一番ポイントかな。であればそれを教える指導者が必要じゃないかと今は思ってます、
はい、それはだから自分が何をしたいのかを考えさせる指導者ってことですか。
そうです、だから私たちはその、ただ昔の私はもうラグビーをやる、死の子の言われてやればいい、
はい、
やった結果答えは分かるよね、はい、だけども今はまずゴールセッティング、
はい、
願望ビジョンを明確にして、だからこういうことをやるよね、だからこういうトレーニングをするよね、だからこれってあなたにとって必要なことだよね、というアプローチの仕方が今の子どもたちには必要じゃないかなという気がしてます。あ、どうでしょう。
いやいやいや、本質ですね、はい、本当に私も素晴らしいと思います、はい、やっぱり指導者がそういう、まあ、子どもたちの変化に合わせて、まあ、家庭環境もやっぱり変わってきてますからね、はい、指導者がスキルを上げていくってことなんでしょうね、今の話はね、すごいです。はい、
なるほど、だから本当にあのね、親御さんにも聞いていただきたい内容ですね、
う
ん、これは指導者だけではなく、
そうそう本当に、
いやなんかずっと聞いていたいですね、お二人のお話
ねえ、本当に楽しいです、
ね、はい、松井さんはどうでしょう、今後どうしていきたいとか目標、
いやいや私はですね、はい、冒頭でも言いましたけど、私は指導者の指導者、要は私の経験からこの、情報を伝えて、本当に、一人でも多くの指導者が変化、チャレンジ、そういうような状況を作っていきたい、そのために情報を提供していきたい、私の経験から、ね、逆境、そして学び、そして、 新たな指導スタイルじゃないですけどもね、そういうものを伝えていくことが私の使命かなと思ってます。
指導者として、
はい、
松井秀幸さん自身のなんか目標ってあるんですか、
う
ん、
指導者関係。いや、私自身の目標はですね、はい、本当に最初はね、そのしくじりがある前はもうグラウンドで死んでもいいぐらいのラグビーの監督だった、けども、青木先生と出会って新たな願望、私の本当は人を残す、そういうところ、目的が明確になった。ですからもうそこに対して、まあ縁があればいろんなところでそういう話をしながら、うん、指導者育成、そして人の成長に関わる、そんな関わり方をずっと最後まで私のミッションとしてやっていきたい、そんな思ってますけど、はい、
本当ですね、青木さんも素敵な方ですね。
そう、素晴らしいです、真の指導者です。はい、
さあ、そして最後にですね、この番組ではゲストの方に色紙を1枚お渡ししてメッセージをいただいているんですね。なので松井さんには今回指導者として必要な力とは何かっていうのをテーマに一筆いただきたいと思います。はい、はい、では松井さん発表していただけますか。
は
い、
レジリエンス、要はですね、私自身がやはりレジリエンスってどういうことかっていうと、逆境や困難や新たなこと、その時に向かった時の復元力みたいなものなんですね。ですから私自身がやはりレジリエンス、やっぱり逆境に耐えれるもの、これって鍛えれば筋肉と同じように僕復元力ってできると思うんですよ。ですけど、その逆境に立たされたり苦境に立たされて新たな時におじけついてうわーってなっちゃう、私は そういう経験をしてた。だけども今それをいろんな人と出会っていろんな学び出会って、そのレジリエンス、要は復元してきた。ですからやはりですね、これからの指導者もそうだし子どもたちもそう、やはりその復元、必ず人生においては逆境があるじゃないですか、うん、ね、やはり最初に言いましたけど、本当にいろんなところで敗者復活する人たくさんいる、だけど敗者復活できない人もいる、挫折している、うん、その中で大事なことってやはり逆境や苦労や困難、失敗や挫折、そういうものを超える力、復元していく力、まさしくこのレジリエンスだと思うんですけど、
はい、さんいかがですか。
いや、素晴らしい、まあ、うん、私の言葉で言うと、あらゆる逆境には必ずそれと同等か、はい、いやそれ以上の成功の種が隠されている。もう今レジリエンスを聞いてそう思いました、はい、
ありがとうございますということで、ゲストは流通経済大学ラグビー部アドバイザーの松井秀幸さんでした。松井さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあ、青木さん、流通経済大学ラグビー部アドバイザーの松井秀幸さんとのトークを2回にわたってお送りしましたが、はい、振り返っていかがでしょうか。
そうですね、やっぱり本当に松井先生という方は、なんだろうな、表裏のない本当にまっすぐな、やっぱり真の指導者だなということを本当に今回確認をしました。まあやっぱりね、こう言葉で言うのは簡単だけども、その人生をかけて子どもたちと共に寝起きを共にして寮に暮らして、それも1年2年じゃないですからね、ずっとその寮で暮らしながら、家族がいてもですよ、まあね、奥さんがもちろんそういうご理解をしてくださったのもあるんだけど、そして本当にこう、なんていうのかな、まあ、やんちゃしていた子だとか、いろんな子を構成にこう導いて、そして日本一を目指して二十数年その花園にずっと連続で出るわけじゃないですか。すごいなと思います。やっぱり実績は実在、やっぱりね、こうしたいということとそれが実際できるっていうことは全く違うんですね。だからやっぱ本物が持っている真の魅力というか、やっぱり口先の人間じゃないなと、実践の人だなと、それを本当に強く感じた2回のですね、放送でしたね。はい、
なんか松井さんにお会いして、なんか元気が出る方でしたね。
ね、
はい、
で 本当にこう本音でじゃないですか、いい格好もしないし、そして自分のことをしくじり先生って名付けたんですよ、これ人から言われたら腹立ちますよねで自分でそうやって名付けて、そして自分の、まあ、失敗というか一時的な挫折、でも実はですね、私がずっと研究してきたこの成功の技術の世界っていうのは、人の目から見てなんかこう失敗に見えることでも、実は人生という長丁場においてはそれは必要な経験であったということがよくあるんです。ですから、まあ松井先生もこれからまだ10年20年とこれから先ですよね、本当にこう指導者としての人生を生きて人生の幕を閉じるときに、きっとね、あの時のあのヤフーニュースで、取り上げられて、本当に自分が高校ラグビーの指導者の頂点にいた時にどん底に落ちて、そこから苦しみの3年間、その後の自分の気づき、それが今の自分を支えていると必ず言ってくれる時が来るような気がします。私も今正直なんでこれだけ能力開発スペシャリストとして頑張れるかって言ったら、子供の頃雪のしんしん降る中新聞配達をして一生懸命生きていた自分、そして厳しい、まあ、複雑な家庭環境だったけれども、その中で前向きに明るく生きて、なんとか自分自身やっぱり社会で成り上がっていこうと、まあ、最初はのし上がっていこうというよりも成り上がろうみたいな感じですね。そうやって一生懸命頑張ってきた自分のことが振り返ると大好きになりましたね。だから全ては必要な経験なんでしょうね。はい、
はい、松井さんとのトークをお送りしました。さあ、番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージを紹介させていただいた方には青木さんの書籍、経営者は人生理念作りから始めなさいをプレゼントいたします。ぜひ皆様たくさんのメッセージをお待ちしています。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたい方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と、
アチューメント CEO の青木聡でした。皆さん今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。